教会の暦では今は十何節です。主イエスの十字架の苦しみ、そして神様が私たちのためになしてくださった救いの御業を思い起こし、もう一度しっかりと神様に立ち返る、それが十何節に私たちがやるべきことです。ですから神様から心が離れてしまったり、まあ時々あるかもしれませんけれども、神様を神様と思わなくなってしまったり、神様を疑って間違って理解していることがあったり、そうであるならばそれは聖書が私たちに言うところの罪です。聖書が言っている人間の罪というのはそういうことです。そしてその罪の状態から神様にしっかりと向きを直して立ち返ることを聖書では悔い改めと言っています。で、この悔い改めっていう言葉、本来立ち返るとか振り向くとか、あるいはこう振り返るとか、そういう意味の言葉なんですけども、例えば山を歩いているとします。どうもおかしい道に迷ってしまったようだ、なんだか景色が違う。で、そうなったらね、道を一度引き返しますよね。一旦来た道を戻って正しい地点に立って、もう一度道をこう選び直していく、この姿勢が聖書が言っている悔い改めということなんです。しかしどうもおかしい道に迷ったようだその時にね、まあこのまま進んでいけばどっかに出るだろうと、ありますよね。で、これをすると深く道に迷うか下手をすると遭難をしてしまいます。ですからこの受難説は、私たち一人一人が迷って遭難することのないように悔い改めて神様にしっかりと立ち返る、そういう特別な期間、季節でもあるんです。今朝読まれた、先ほど聞いた聖書の箇所はその意味でも受難節によく読まれる箇所であり、私たちが立ち返るべき神様の本質がよく示されている箇所でもあるんです。ルカ福音書から聞きましたけれども、納得できない不幸が起こるとき、人は理由を求めたくなります。なぜなんだ、一体どうしてなんだ、この問いに対する答えが欲しくなります。で、そこで今日のルカに、登場した人々は考えたんです。あの人たちは私たちの知らないところでたくさんの罪を犯していたんだろう、だから神様がああいう仕方でお裁きになったんだ、まあ、そういうふうに考えました。不可解な災難、理不尽な不幸に対して納得のできる合理的な解釈を求めたんです。つまりこう欲しい答えっていうかね、そういう答えとして求められているのは、何らかの罪に応じた神の裁きということになるんです。まあ、それが当時の人々の考えでもありました。まあ、人々は罪に対する報いをね、考えてたんです。で、それが当時のまあ常識と言ってもいいかもしれません。悲惨な出来事に対してこう何か筋の通るようなものを考えていたんです。そしてそのような、そういうふうに考えている人々の顔を見てイエスが語り始めたんです。犠牲になったガリラヤの人々は、罪が他の人より深いからそのような悲惨な目に遭ったのか、いや、そうではない、そうイエスは言っているんです。 そして続けてイエスは言いました。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。まあ、これだけ聞きますとね、罪の報いとして悲惨な目にあったように思いますけれども、イエスが言いたいことはそうではないんです。神様に対して罪があるということでは、悲惨な目にあったガリラヤの人々も、今この私イエスの前にいるあなた方も同じなんだ、全く同じだ、だから悔い改めて神様に立ち返りなさいとイエスは言っているんです。この滅びるっていう言葉は、その意味はね、この生き物が単純に死ぬっていうことではなくて、永遠に命を失うという意味で使われています。ですからイエスが求めている悔い改めは、まあ、言ってみれば生き方の根本的な転換ということになるんです。イエスは当時実際に起こった虐殺とか、あるいはシロアムの塔が倒れて、まあ、事故が起きます、そういうものを取り上げて、この私たちの心に忍び込みやすい、そういうような思い込みを訂正しようとしているんです。そして悔い改めなければみんな同じように滅びると宣言するんです。つまり道に迷って遭難する前に立ち返れ、そう私たちに呼びかけているんです。それが今日のルカ福音書の前半のところです。そしてその後、今度はイエスは実を結ばないイチジクの木の例えを語って、すべての人の悔い改めを忍耐強く待ち続ける神様の姿、神様の本質を示します。主イエスが語る例え話、そこに登場するのはブドウ園の主人です。そしてその主人には園丁と呼ばれるしもべがいます。園丁は大きな農園で働いている人、そして農園の樹木の面倒を見ている人たちです。ところがイチジクはね、少しも実をつけないんですよ。1年経ってもダメ、2年経ってもダメ、ついに3年が過ぎてしまった。それでもイチジクの木は、残念ながら一つの実をつけることもありませんでした。ですから主人はこの実を結ばない木をね、切り倒せ、まあ、そういうふうに園丁に厳しく命じます。この例え話、裁きの厳しさを示す、まあ、そういうことを目的とした例えではありません。主人はイチジクの木が実を結ぶのを毎年毎年待ち続け、もう3年の間待ち続け、その度に希望を失った、失望を味わったわけですから、ある意味ではね、切り倒せっていう命令は仕方ないなというふうに思います。しかしそういう状況にもかかわらず、この園丁は今年もこのままにしておいてくださいと主人に懇願をいたします。3年も時間を無駄にした上に、なお木の周りを掘って肥やしをやろうと、そういう提案までいたします。それはね、来年は実るかもしれない、実が実るかもしれないって思っているからなんです。ですから園丁は3年待った主人にもう1年の忍耐を求めます。で、それほどまでにこの実らないイチジクの木を慈しんでいるんです。来年もまた実をつけないかもしれません。でも園丁は自らこの木に斧をバーンとこう当ててですね、切ることができません。ですからね、園丁の最後の言葉よく読むとね、私が切り倒しますって言ってるんじゃないんですよ。切り倒してください、ですからあなたが切り倒してくださいっていうふうに言ってるんです。 なんとなくもうお分かりですよね。この例えのイチジクの木は私たち一人一人のことです。そして主人は神様のこと、そして園庭は主イエスのことですから、この主人と園庭のやり取りっていうのは、神様ご自身のこうなんていうかな、葛藤を示すものなのかもしれません。悔い改めない者たちを前にした神様の葛藤でもね、これが葛藤するってこと、これがですね、実は神様の優しさであり神の愛なんです。別の言葉で言うならば神様の本質っていうことなんです。実を結ぶっていう今日出てきましたけども、それは悔い改めて神様に立ち返るっていうことですけれども、それはこの神様の愛を知ってそれに信頼するときにまさに現実となる、まあ、そのように言ってもいいかもしれません。今朝もう一つ聖書を聞きました。旧約聖書からですけれども、出エジプト記、モーセが神様にあなたのお名前はっていうふうに尋ねるんですよ。そしたら神様は名前を明かす代わりにね、最初のところは私はある、私はあるというものだって答えるんです。いや、なんとも不思議な言葉ですよね。私もこれ最初、一番最初に聞いた時になんだこれはと思いましたけども、私はある、私はある、不思議な言葉です。で、この不思議な言葉を、ある学者、まあ、聖書の学者ですけども、丁寧にね、言語の意味を当たりながら、こんなふうに、解説した人がいるんですけれども、その意味はね、神は常になろうとするものになることができるのであり、何になるかは、神が決めることであって、人間が関与できることではない。神はどこでも誰に対してもなるもの、つまり生きて働くものである、まあ、そのようにここでね、神の本質が示されているって解説してるんですよ。これ何度聞いてもわからないんで、もう一回読みますね。でも本当そうだなと思うんですけど、神は常になろうとするものになることができるのであり、何になるかは神が決めることであって人間が関与できることではない。神はどこでも誰に対してもなるもの、つまり生きて働くものである。これがね、私はある、私はあるっていうことの深い神様の思いが語られているっていうことになるわけです。神様は人間との深い関わりをいつも求めていますけれども、人間が望む姿を取るとは限りません。むしろご自分がなろうとするものになるんです。なぜならばそれが結局は人間その人自身、人間自身のためになることだからなんです。例えばさっき聞いたエジプト、出エジプトの中でね、エジプトで人々の叫びを聞き痛みを知ったとき、神は私は下ってゆく、そういう方になって地上に介入してくださったんです。まあ、そんなことがあるわけですね。モーセとのこのやり取りを通して聖書は何を教えようとしているのか、それはおそらく私たちに必要なのは、一番必要なのは神様の呼び名ということようなことなのではなくてね、むしろ具体的な出来事を通して明らかになる神様の本質、そこにあるんじゃないか、そう示しているんだと思います。福音書の方に戻りますけれども、ルカ福音書、福音書はいろんな例えが出てきますけれども、いつもそうですけれども、イエス様の例えをね聞くとなんかこう元気が出るし、ほっといたします。なぜならばですね、悔い改めなければみんな滅びる、そう言っておいてですね、でも待ってくれるから 大丈夫だよっていう話を付け加えているからです。まあ、言ってみれば前半はね、とても旧約的な感じですよね。悔い改めなければ滅びる。でも後半はとても新約的な感じで、でも待ってくれるから大丈夫ですか。私たち元気が出るしほっとするわけですけども、もう3年もイチジクの木に実がならない、こんな木は役に立たない、無意味だ、まあ、全く無駄で邪魔なことだから切り倒せって、まあ、こう主人が言うのはね、当然のことです。しかし園丁がもう1年待ってください、まあ、そういうふうに言います。もう1年待ってくれ、肥やしもやってみるから、そうすれば来年は実が実るかもしれない。でそれがダメだったら切り倒してください。この1年待ってくれ、これが神様の心です。まあ、ところでじゃあ1年待ちました、でもやっぱり実りません。多分このイチジクはね、肥やしをやったってダメなんじゃないかなとみんなうすうす分かってますよね。でもやっぱり実らなかった。そしたらこの園丁はその次なんて言うでしょうか。もう1年待ってください、きっとそういうふうに言うと思います。あともう1年待ってみてください、来年は実がなるかもしれない、どうかあと1年だけ待ってみてください。それではその翌年、イチジクは実をつけるでしょうか。多分ダメなんじゃないかなと思います。やっぱり実らないイチジク。主人はいくらなんでも今度という今度はもうこの木は切り倒せって言うでしょう。でその時この園丁もいくらなんでももう無理はもうしません、仕方がないから切りましょうと言うでしょうか。多分その時も園丁はこういうふうに言うと思いますよ。どうかお願いです、あと1年だけ、これでダメだったらもう諦めるから、あと1年だけどうかお願いします、だって来年は実るかもしれない。まあ、この話は多分終わらないと思うんですよね。いつまでもこれは続きます。次の年もやっぱり、だけどあともう一回だけ、もう一年だけ、絶対そういうふうに言うと思います。神様の本質なんですよ。そのような神様でなかったらこの世界は滅びるに決まってます。不要なものを切り倒す神だったらこの世界が存在するはずがないんです。考えてみればですね、この世のどこにいつでも必ず実をたっぷりとつけたイチジクがあるでしょうか。まあ、神様の前にイチジクがね立って、どうするかっていうのは分かりませんけども、イチジクが自らを誇ってですね、毎年毎年必ず豊作のイチジクがあるでしょうか。どんな人であっても、どんな状況であろうとも、待っていれば必ずいつか実が熟するように何か素晴らしいことが起こる。神様はそう信じて待ちます。そのように神様が待ち望んでいることを信頼して、私たちも必ずいいことがもうすぐ起こる、たとえそう見えなくても、もう全く実をつけそうになくても、待っていれば何かいいことが起こるはずだっていうね、そういう徹底した信頼を私たちも持つべきです。聖書はこのイチジクの木がどうなったか書いていません。しかしもう皆さんはピンときてるかもしれませんよね。こちらの教会は今週の言葉ってここに書いてますから、もう答え書いてあるみたいなもんなんですけども、ある意味で切り倒されたんですよ。でもね、それはイチジクの木ではないんです。神様の葛藤の結果であり、神様の愛がそこで具体的に実現したんです。園丁であるイエスが十字架にかかって切り倒されたんです。まあ、別の言葉で言えば、神様が自分で自分を切り倒したんです。神は常になろうとするものになることができるのであり、 何になるかは神が決めることであって人間が関与できることではない。神はどこでも誰に対してもなるもの、つまり生きて働くものである。そのような神の本質が一人子イエスという人間となって罪の許しが実ったんです。2年前私たちの国を襲った未曾有の災害、それは私たちの罪の結果ではありません。私たちの罪はすでにイエスの十字架で許されているからです。今こそ私たちは聖書が示している神様の本質に立ち返って、神は必ず介入して亡くなった方々に永遠の命を与え、生きる者に希望と平安を与えると、そう信じます。それが今年の受難節にまた再び私たちがね、特に神様から問われている悔い改めなのではないか、祈りなのではないか、そして最も大切な掟、神を愛し隣人を愛しなさいっていう、そのことをね、もう一度主イエスから私たちは問われているのではないでしょうか。先ほどね、平田長老がお祈りくださいましたけども、こんなことは神様の御心じゃないって、それはその通り分かってます。だから私たちは、何かの印がやっぱり欲しいんですよ。こんなことってね、思うから。でもその印がもしあるとすればね、私たちが神様の本質にちゃんと触れて、そこできちんと悔い改める、その姿が確実に印になるんじゃない、なるんじゃないかと思います。少なくともこうしてね、教会に集う私たちがそのことをきちっとやる中でね、そんなふうに思ってくれるんじゃないかなと私は信じています。だから私たちも待ち続けましょう。私も誰かをもう一日待ってみよう。そのような気持ちになれたらいいなと、この受難節の時に特に私たちは気をつけて歩んでいきたいなと思います。